全国の皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいります。この番組は YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube ライブは番組ホームページからご覧ください。さて現在日経平均株価は279円安 23,504 円となっています。そして為替も本日の安いところ113円当選11銭あたりというところで推移しています。それでは今日のゲストにご登場いただきましょう。浜本孝康さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。浜本さんには以前にもこの番組に出ていただいて、今日も相場感たっぷり語っていただきたいと思いますので、はい、すどうぞよろしくお願いいたしま す,、はい、します。さてここでパンローリングからのお知らせです。11月3日土曜日に開催される投資戦略フェアエキスポ2018 in 大阪の各公演のスケジュールが公開されました。今年もカリスマ投資家がおよそ20名も大阪に集結します。すでに400名近くの方々にお申し込みをいただいていて、若干満席となっている公演もありますが、まだまだお申し込みいただけますのでお早めにどうぞ。レギュラー陣の出演は石原淳さん、そして B コミさんこと坂本慎太郎さん、相場志郎さんのお席もありますのでお急ぎください。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。改めまして今日お招きしているゲストは浜本孝康さんです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日のテーマに行く前に、はい、足元の相場を少し教えていただきたいんですが、日経平均下落、はい、ちょっと大きくなっています。どのようにご覧になってますか？
そうですよね。まあ、ファンダメンタルズのところは皆さんが語っているので、あれですけれども、チャートで見ても、ちょっと厳しいんですよね。先々週末に、トピックスも日経平均も高値を超えたんですけれども、はい、で、これで行くんじゃないのっていう話で割と買いで、入った人もいらっしゃると思うんですが、うん、もうその高値の下に戻されちゃったんですよね。うん、で、その間にいろいろありましたけれども、総裁も決まりましたし、じゃあ、何でしたっけ、9月の権利落ちも終わったし、
はい、
じゃあ、っていう中のこのチャートの形は非常にムード悪いですよね。っていう中で、まあだから短期的、長期的にはどうなるのっていう話はちょっと置いといて、なんていうか、それはわからないって意味です。言ってもわかりませんが、短期で見るとこれはやっぱり下がりますよねっていう話を、まあ終初から、今日終初ですね、言ってましたけれども、もうちょっと下がるんだろうと思ってます。
はい、そのもうちょっとというのはどのあたりまでお考えですか？
トピック
スで1700、はい、あと60ポイント以上ありますね。
ますね。日経平均で言うと、ちょっとお待ちくださいね。日経平均で言うと、ちょっとごめんなさい。
現在23,500円台ということですね。高値が24,500円あたりですから、1000円ぐらい下がってきたことになります。
そうですよね。はい、22,500、600ぐらいのところまでは見ておいてもいいんじゃないのっていう話ですね。
あと1000円ぐらいは売るぞ、ね、ということですね。
はい、チャート的には下がっても全然おかしくないっていう話です。
チャート的っていうのは、うん、その一旦上がって、うん、その上がった分を、まあ、失ってしまってっていう、
そうですね、
そういうところでなかなかそこを上値を取っていきづらいということになるんですか？
要は、積極的に買っていく材料もなければ、特に売る材料もない中で、実はこの、何ヶ月ですかね。この数ヶ月、ずっとこう、高値安値をこう繰り返して来てるわけです。ある程度決まったレンジというか、トピックスだと三角持ち合いみたいな形ですし、日経平均は頭が抑えられて。
23,000円を頭に。
そうですね。そうですね。はい、で、下に切り上げてくる形で、なんですけど、要はそこの下値のこと、下のトレンドラインのことを言っています。
はい。レジスタンスライン
ですね。そこまでは。はい、
サポートラインですね。
サポートラインですね。はい、そうですね。までは、かなりでも、なんていうんですか、23,000円ブレイクした時にかなり期待が高まり、さらに24,130円ぐらいでしたかね。ここを超えた時に、さあお祭りっていう、 感じのムードもあったかとは思うんですけども、そのがっかりですから、かなり利も乗ってますのでね、利確はまだ続くんだろうなと思っています。で、特に外部の環境も、悪くなっている分野も多いので、まあそういったところでファンダメンタルズちょっと説明しにくい分野から売られるんだろうなと思っています。
うん、ここからまあ10月に入って10月中旬からですかね、はい、決算発表が始まりますけれども、はい、 そうですね、そのあたりも確認しつつということになってくるんですか？
もちろんそうですね。もちろんそうですね。支えるとすればその業績しかないので、その中間の出てくるムードによるんだろうなと思いますが、それまでの話は、まあ一旦調整するでしょうねということですね。まあそこからの仕切り直しという感じじゃないかなと。思います。
はい、わかりました。それでは浜本さんにお話しいただきますが、はい、今日のテーマは、
今日のテーマは、はい、その要はその中長期的に読みにくい中でどう利益を上げるのかっていう話なんですけど、はい、まあその一つの切り口が市況株っていうものです。
市況株、
市況株について短期で儲けましょうという話をできたらいいなと思います。
はい。はい、まず市況株とは。
市況株とは、基本的には株式は皆さんご存知の通りファンダメンタルズが有効なもので、業績、利益が出る会社、たくさん利益が出る会社の株価が上がって利益が減る会社が下がるというものだと思いますが、なのでアナリストとか、ファンドマネージャーの人たちは会社にお会いして業績を動向を探るわけですけども、そのなんていうかファンダメンタルズ分析が通用しにくい分野っていうのがありまして、まあ、それが市況株です。市況株っていうのはなんで市況株と言われるかというと、業績が市況外部の市況によってブレるから市況株と呼ばれるんですね。
はい。
例えば、金融株、そして、素材と言われるセクターですね。あとは資源株です。東証33業種で言うと、まあ、金融の4業種、銀行、証券、保険、その他金融。で、素材が、さあ一遍に出ますかね、7つ。繊維、ガラス、鉄、非鉄、金属製品、石油製品、あと何でしたっけ、ガラス土石言ってないですね。ガラス土石。
紙パルプもそうですかね。
紙パルプ言ってなかったですか、
はい、はい。
その7つですね。はい。どっか抜けたかもしれません。あとは資源は工業と、あと商社です。
はい。はい。
その13個。33のうち13個を市況株と私は呼んでいて、
はい、
まあ違う分類もあるかもしれませんけど、そのあたりは短期で今みたいな相場では、スイングトレードをすることによって非常に利益が上げやすいので、まあそういった話をできたらと思います。
はい。まずその、まあ、金融でぐるっと囲ったところっていうのは、はい、やっぱりその金利とかそういうもので左右されやすい。
そうですね。
それが市況株と言われる由縁ですか？
そうですね。まあ、金利は、そうなんです。銀行とか、まあ、金融セクターで基本的には金利の動向で業績が変わりますし、まあ、証券とか保険は株式相場次第っていうところなので、まあ、金利はあまり上がりませんけれど、上がったり下がったりしませんけれど、まあ、株式市場の動向によって一番、動くのが金融株、特に保険証券といったところですね、
はい、はい。素材とか資源っていうのはやっぱりその景気に左右されやすいというようなイメージもありますが、どうなんでしょうか？
というよりはその業績がどうなるのかというと、もっと短期の話で、例えば今石炭の価格がめちゃめちゃ上がってるんです、
うん、
鉄鉱石も割と上がってます、
はい、
となると鉄鉱セクターの高炉メーカーですね、新日鉄みきんとか JFE とかですね、まあそういったメーカーの原材料コストがみるみる上がってるわけです。
はい。
ということは、まあ投資家の私たちとしては、新日鉄みきん JFE コスト上がってるよねっていうのがわかるので、株価は実はそれに反応して下がります。
うん、確かに原材料価格が高騰してっていう理由を最近よく企業から聞くようになりましたね。
聞きますよね。で、それが決算発表として、発表される前にもう市況が動いているので、株価はもうすでにそれに反応するという、
うん、
その原理というか、まあ、連動当然しますよね。外部要因が利益、水準には及ぼす影響が非常に大きいセクターばかりなので、逆に言うとアナリストさんとかも、業績が当たらないわけです、
うん、
当てられないです。
予想がしにくいってことですか？
予想をできない、
できない。
要は市況を当てれますかっていう話なので、当てられないんですよね。で、例えば、すいません、証券会社の社長に、今期の業績どうなります？ いや株式相場次第だよねって絶対言うと思うんです。その通りなんですよね。だから社員あのマネジメントの優秀さとか、社員の頑張りとかビジネスモデルとかそういうことじゃなくて外部の要因で動いちゃう株っていうのがあるので、そこは実はあのテクニカル分析がとても有効な分野なので、実は個人投資家の私たちにとっては非常に勝ちやすい分野なんですよというお話です。
なるほど。長期的なファンダメンタルズで、うん、予想するのがなかなか難しいので、その時の株価の動きチャートを見て分析していこうよという、
そうです、そうです。
それがしやすいセクターということですね。
非常に簡単にできます、はいはい、ということなんですね。
はい、
はい、まあ、あのだから私はもともとファンドマネージャーでしたけども、個人投資家になった時に絶望するわけです。ファンドマネージャーの時は毎日、この上場会社の社長様が毎日 4,5 社来てくださるわけですね、うん、で御社のビジどうなんですかとかこう聞けるわけですけど、退職して個人投資家になると上場会社に会えません、
はい、
情報は取れません、ファンダメンタルズ分析どうするの、まあ計算単身とか見てやったとしてもこれって機関投資家に勝てるのって思った時に無理と思って、じゃあなんか方法はないものかというところで、実は僕ヘッジファンドの運用をしているときにこの市況株市況セクターは僕担当だったんです。
あ、そうなんですね、
はい、これは僕が一番若かったからですね、一番苦手なところを僕に何て言うんですかね、
他のファンドマネージャーの方々が苦手だった分野を
これ全員苦手な分野なんです、
割り当てられたということですか。
だいたいあのパフォーマンス悪いとクビになっちゃいますからみんなあの自分が電気得意だったら電気俺がやるとか車は俺だとか言うんですが、市況株やりたくないんです皆さん、
うん、
なのでどんどん私のところに来たので、こうまずいなこれどうしようと思った時に、あ、市況でブレるんだったらアナリストに聞いても分かんないんです、会社に聞いてももちろん分かんないし、じゃあどうすんのって言ったら、市況で動くなら市況見ればいいじゃんっていう開き直りがあって、それと株価が非常に連動することが分かったということで、実は、はい、パフォーマンスチームで一番良かったんですよね。この、
ね、
この変なセクター、変なんじゃない、ごめんなさい。難しい。この、なんていうか、機関投資家的に言うと嫌なセクターですよね、
はい。
勝負したくないセクターで、一番パフォーマンスが良かったので、なんでっていう話になりました。
うん、はい。じゃあ今日はその分析の仕方を教えてくださると。うん、
はい、教えさせていただきます。
はい。どこから行きましょうか。
あ、はい。すいません、まずこ の, あのやり方が何で有効かということをちょっとお話したいんですけど、機関投資家さっき言いましたように苦手なんです。このファンダメンタルズ分析をやってらっしゃる人には苦手な場所だから、要はあんまりファンドマネージャーさんたちと喧嘩しないで済む分野ですよということですね。
はい、まあ、そこは大きな資金も使ってますから、はい、戦わない方がいいわけですよね
と思います。
はい、
で彼らが全く持ってないわけじゃなくてベンチマーク通りに持つんです。ベンチマークの比率、トピックスの比率と同じように一応持っているけれど、例えば原油価格が上がるなと思ったら工業セクターと石油セクターを増やそうとか、まあ、そんな感じぐらいです、
うん、
そのぐらいなので、まああんまり大したことないねっていうことなので、喧嘩しても勝てそうだねっていう話です。
なるほど、あくまでも積極的に投資してるというわけではないわけですね。
そうなんです。で、彼らは長期投資がメインなのでファンダメンタルリストなんですね。絶対的にファンダメンタリストです。テクニカル分析を使おうもんならすごくバカにするという、あのヘッジファンドさんはちょっと別ですけど、
はい、
あの長期の投資家さんは、基本、まあ、チャートを見てるんですけどあんまり信じてないっていうところがあって、じゃあその市況のセクター、市況は何で見るのっていうとチャートで見るので、じゃあテクニカル分析というその機関投資家さんがあんまり使われないというかあんまり信じてない方法で有効なので、まあ、これも勝ちやすいですよねということ、うん、そしてまあなんだろう、そうですね、あと長期の投資家が多い中で、まあ、長期の予想ってなかなか当たりにくいわけですけど、短期の動きっていうのは割と今みたいに読みやすいというか、下がったらしばらく下がりますし、その流れに乗っかっていくだけなので、まあ、非常になんていうかあんまり考えなくていいっていうところがいいところなんじゃないかなと思っていますと、うん、
はい、
で手順としたら非常に簡単な話です。まあ、本に書いてあるんですけどね、あ、本が出たんですけどね。
そうなんです、はい、パンローリングから発売されている個人投資家のための市況株短期トレードというタイトルで発売された本でございます、
はいはい、6月に出ましたけれども、はい、たくさんレビューいただいてて、これ本読んだだけで勝てるようになりましたっていう本がたくさん、あ、レビューがいただいてて、本当にありがたい、ありがたいことでありますけども、
はい、
まず機関投資家の日本株運用している人たちのほとんどのベンチマークはトピックスなので、はい、トピックスの動きを見ましょうと。
トピックスを基本に考えます。
見ましょう。はい。で、 トピックスの方向性を見出すんですけど、なかなか意見が一致しないので5日移動平均線と決めます。
はい、5日でいいんですね。
5日でいいんです、短期だから、
はいはい、
1週間ぐらいの傾向を見れればいい。で、5日移動平均線が下を向いて、今下を向いてきています。
はい、
はい、で下を向いてきたら下がりやすい今後、うんうん、上を向いてたら上がっていきやすい。
だからトレンドを示しているという捉え方ですね。そうです、
あとはあの水平線とかトレンドラインを引きながらこの辺で止まりそうだなとか、まあ、その安値高値の目処はつけるんですが、基本的には移動平均線の方向が明確に示しているので、例えば今で言うと下を向いています、
はい、
なので、今週はもう収束から売りっていうのが明確になっているので、この本読んでる人は先週の終わり金曜日ぐらいから今日のより多分打ったと思いますけれども空売りをしていくと。
うーん、
あ、この短期のトレード、短期のこの市況株は買いも売りもあるので、まあ、信用取引でやっていただいた方がいいと思ってるんですけども、うん、まあ、信用取引嫌だよっていう人は買いになった時だけやっていただければいいので、はい、まあ、信用取引の方は今日空売りっていう話になります、うん、まずそのトピックスの方向性で買うのか売るのかを決めましょう。
はい、すごく単純なんですね。
めちゃめちゃ単純です。あの、基本的にあの、僕 FX も教えてますけど、基本的に相場を当てようとした瞬間外れるので流れに乗っかった方がいいんです、
はい、
流れに乗っかるのが一番簡単だということが、まあ、分かっているというか、短期だと
よく FX だとトレンドに乗って順張りでという、あの、言いますけど、はい、株の場合は逆張りの方もとても多いような気がしますけど、
はい、あの、いい点で、はい、あの、なんで株は逆張りが多いかというとフェアバリューがあるからです、
うん、
業績が読めてて PR が出て大体平均このぐらいがフェアよねっていうのが大体コンセンサスとしてあるので、フェアバリューが出せるんですね、個別銘柄で、
はい、
で、それに対して安かったらこれちょっとさすがに安いんじゃないのと言って買いが入るので逆こう戻ってくるわけですね。
割安だからという、
はい、上がりすぎたらこれちょっと高いんじゃないの、利益こんなに伸びんの、そんな伸びないよね、ちょっとこれ高いわって売るわけですよね、うん、なので、あの、逆張りは確かにおっしゃる通り株においては聞きやすいと思います、
はいはい、
ただこの市況株についてはそれが分かんないんですよ。
そうですね、
うん、フェアバリューって何っていう、どこ、うん、分かりませんっていう話なので、
しかもだからテクニカルでやりなさいよと先ほどから何度も教えていただきました。
はい、だから戻るはずだとかよく分かんないですよね。あの、相場が市況が崩れたら下がるんで、
はい、
ということで、とても FX の当て方とすごく似ています。
あ、株たくさんありますけど、この市況株と言われるところは FX と同じような考え方でいいんだよということ
ということですね。要はテクニカルでいいっていう話ですね、うん、
はい、
フェアバリューがないから怖くないっていう話です。
うん、
まあ、ないって言ったらいけませんけど、あの、分からないので、
はい、
分からないと言った瞬間すごく楽になりますから。
ほう、そういうものなんですね、
はい、でもあの人の人たちは分からないって言えないんで、
頭のいい方々ですから、
市況を読みに行くんですよね。これは読めないんで、
はい、
これは、まあ、変な話、博打みたいなもんだと思うんで、目の前の流れにしっかり乗るっていうのが一番確実性が高いんじゃないかなと思いますし、まあ、実際結果は出るので、あの、そうだと思います。
はい、これトピックスをベンチマークにしているというふうにおっしゃいましたけれども、はい、この市況株もそのトピックスと同じような流れで考えていくんですか、それとも別々のその個別の動きを見ながらトレードしていった方がいいんですか。
さすがいいご質問ですね
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、トピックスっていうのは、要は機関投資家の裏を書こうという、要はそういう頭があって、
はい、
ベンチマークがトピックスで、トピックスに対して要は業種を、
うん、
その33セクターありますけど、その市況株の13セクターを要はオーバーウェイトするのかアンダーウェイトするのか、要はあのトピックスの比率よりも多くするか少なくするかっていう判断をしたり、
はい、
あの機関投資家ですね、その例えば何のセクターで鉄鋼セクター、何パーセントあるんでしょうかね、業種の比率があります。例えば鉄わからない、やめた、銀行 9% ぐらいあるんです、トピックス全体の 9%、はい、じゃあ銀行が上がりそうだなと思ったらポートフォリオのうち 10% とか10何%とかに増やしますし、
基本の比率よりも増やしていく、
はい、勝負しないっていうのは 9% 持つことなんですよね。
あ、そこを持っておくのがまあ普通なんですよね、はい、
トピックスのウェイト通りに自分のポートフォリオの中も合わせとく、
はい、
そうすると銀行に関しては負けないんです、
うんうん、ま
あ、
そうですね、
で銘柄もあの大きい順に 入れておくと、はい、あの比率もなるべく合わせて入れておくと、まあ、インデックスファンドみたいにするってことなんですけど、
インデックスより負けなければいいわけですよね。
そうなんです、彼らの評価基準は。そうなんです、あのベンチマークに負けなければ下がっても OK なので、はい、だからあの得意なとこだけ差をつけるんですよ、
はい、そうするとベンチマークよりトピックスよりもちょっとパフォーマンスが良くなると。
そうです、で
それが評価になると。そうです
、得意なとこだけで勝負するっていう、実はそういう頭なんです、はい、なので苦手なところはベンチマーク通りみたいな話なんですよね、
うんうんうん、
はい、あれなんでこんな話になったんですか、はい、で、あのそうそう、あのであのなんていうか、しかもアナリストって担当業種で決まってるから、
はい、
あのそのセクターの中での評価をされるわけですね。いい銘柄を選んだねとかダメねとか、
うん、はい、
であのそこであの、本のタイトルにあるこの赤い字で書いてあるんですけど、はい、対トピックス業種指数チャートっていうのを取るんですよ、
はい、でこの動きに乗っていくと。
そうなんです、はい、これは、まあ、あの業種指数、東証33業種の業種指数っていうのを東証さんが発表してくれてるわけですけど、その業種指数っていうのがチャートあります、
はい、
それをトピックスで割ってやるんですね、
うん、
はい、これ簡単な数字なんですけど出てこないんですよね、インターネット上で探しても。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ自分で計算するしかない。
だから作りました。
あ、そうなんですか、
はいはい、読者の方は覗けるはずみたいなでもそんなもったいぶる数字じゃなくて、普通に機関投資家の世界ではブルームバーグとかロイターでは普通に出る数あのチャートなんですけど、なぜか個人投資家の身になると出ない。で、このチャートを見ると、要は上向いてたり下向いてたりするわけです。対トピックスの業種の指数チャートが上向いてたり下向いてたりする。その業種指数チャートが上向いてるってのはどういう意味かというと、トピックスをアウトパフォームしてるってことです。
はい。
で、下向いてるってことはトピックスより弱くてアンダーパフォームしてるってことです。うん、で、それが分かったら、じゃあ全体、トピックスの全体が今下がってますね。今下がってる、はい、じゃあ売りをするんだねってなるんですけど、何を売ればいいのって言ったら、この対トピックスの業種指数チャートが下向きのやつはトピックスよりももっと下がってるってことなので、それを売る。
一番弱いやつを売る。
売る、
うん、
ただそれだけです
うーん、
でそのチャートが何が上向いてるのか下向いてるのかっていうのを見ていくんですね。ちょっと見てみますか。
はい、画面 YouTube ライブではご覧になれますので、
はい、そうですね、あの、はい、はい、じゃあ読みますね。今実はいろんなあのセクターが出てるんですけど、工業とか金属製品、石油石炭、卸売、繊維製品、銀行業、まあ、上の方でいくと商社、卸売が右肩上がりできれいに上がってるんですけど、うん、これは商社非常に強かったですよね、まあ、これトピックスをずっとアウトパフォームしてきたんですけど、はい、まあ、こういったものは買いの時はこれを買う、
うん
うん、でも売りなんで別にあの買う必要は今はないわけなんですけど、はい、これの下向きのやつを探してやるわけなんですけど、
そうすると繊維とか、
繊維ですね、
この辺は結構下がってきてますね、
はい、金属製品っていうのも実は下がっていて、
うん、
要はここを売っていきましょうって話になります、
はい、弱いものを売ろう。
そうです、弱いものを売ろう、そう、買うときはこの右肩上がりの強いやつを買いましょう、
はい、
でじゃあどれを選べばいいの、時価総額でかい方から選べばいいという、そういう単純な話です。
なるほど、時価総額の大きい方
っていう、だってあの機関投資家の頭がそういう頭なんで、
時価総額大きい方買うっていう、
大きい方からこう整えていくとインデックス通りになるから、そこをいじるんですね
あ、
狙わないんです、そういうちっちゃいところ。
本当に負けないためにお仕事されていらっしゃるんですね、
はい、だその裏を書いて僕らは利益をもらおうというそういう戦略でございます。
ファンドマネージャーの裏を書いて儲けようという。
そうですそうです、うん、でやることは単純なのでそんな方法があるんですね、
はい、
でだから銘柄数も、まあ、書籍の中にありますけど本当に50銘柄ないくらいです、
うん、だから業種別でもその時価総額の高い方から選んでいくという方法でいいわけですよね。
主要銘柄しか書いてないんでそれで十分なんですよね。
あ、なるほど。そうするとじゃあほとんどの方がよくこう見知った銘柄、企業名になる、
まあ、名前は絶対知ってるはずだったですね、株やってらっしゃる方なら、
うん、情報も多いですし、
そうですね、そうですね、ミスプライスも少ないですしね。
そうですね、手がけやすいなということになるわけですね。
はい、
なんとなく分かったような気がしますので、はいはい、この後の YouTube ライブの月星配信でも、
はい、もっと細かく
なりますね。はい、まだまだ伺っていきたいと思いますが、はい、まずはこのパンローリングから発売された対トピックス業種指数チャートの動きに乗る個人投資家のための市況株短期トレード、ぜひ浜本さんの最新著書になりますのでお読みいただきたいと思います、はい、そしてその浜本さんのセミナーが開催されるということなんですね。
はい、いらっしゃ
います。はい、利益の上げやすい市況株入門セミナー、10月27日土曜日の午前中に行われるということです。
はい、
先ほどもあの浜本さんにいろいろ教えていただきましたが、浜本さんのその投資方法、機関投資家と勝負しない、機関投資家の苦手な分野で勝負する、機関投資家が使わない手法を用いるということが大きなポイントになっているようですけれども、これを個人投資家の手法に落とし込んで最も簡単な方法でトレードをしてくださいよという、そういうセミナーになるわけですね。
そうですね、はい、最も簡単はこれ言われたことなので、はい、あそうなんだ、簡単なんだねって思ってるんですけど、本当に今お話した通りなので、
はい、
まあ本当に簡単だなと思います。で、もうちょっと詳しく本読んでいただくのもいいんですけど、それよりも分かりやすく解説をさせていただくのと、本に書けなかったこともちょっとあるので、
はい、
そういったこともお話ししたいなと思ってます。
なるほど、セミナーだけしか学べないこともあるということですね。
はい、書きたかったんですけど、実は はしょられちゃった
、はい、書籍、そうですね、書けること限られてますからね。
はい、
しかも実際にその本をお読みいただいて、ちょっとわからないところがあるよ、セミナーも受けてそれでもわからないところがあるよって言ったら、その当日に浜本さんに質問ができたりとか、
もうバンバン聞いてください、
そういうことができるわけですよね。はい、ぜひぜひお得なセミナーとなっていますので、皆さん足を運んでいただきたいと思います。
はい、
今なら早期割引中で5000円のところがわずか2000円となっているんだそうです。この機会にぜひご参加いただきたいと思います。応募方法など詳細は番組ホームページからご確認いただければと思います。もう一つ、その浜本さんのセミナーのその日の午後に行われるセミナーもあるんですね。
はい、
10月27日土曜日、午後になりますが、FX 主婦トレーダーとして有名な悦子さんのパソコンを使った MT4 の検証セミナーが開催されます。相場の勢いをつかむのはどうすればよいのか、実際のパソコンを使いながら悦子さんと検証していく、とてもお得なセミナーとなっています。FX ツールのメタトレーダーの利用の方法、仕方も合わせて解説されますので非常に分かりやすいと思います。こちらも楽しみなセミナーの一つでございます。ぜひご参加ください。詳細は番組ホームページまでお願いいたします。さて浜本さん、まもなく番組は終了の時間ということになりますけれども、はいはい、ちょっとしばらくは相場厳しそうな展開が続きそうですね。
そうですね、利益確定の売りが出るのと、うん、まあ、今ちょっと非鉄の市況が下がってるんで、
はい、
まあ、そういった素材系がちょっと下がっていくのがマーケットをちょっと引っ張って、まあ、弱いんじゃないかなと思ってます。
うん、その非鉄の相場が下がってるというのは何か理由があるんですか？
これはずっと下がってるんですけど、まあ、一つはきっかけだったのはトランプさんの関税の話ですが、
ね、
がきっかけに、はい、あれで、はい、下がり始めてるんですけど、うん、まあ、その流れがずっと一回盛り返したんですけどね、また下がっていると、うん、金とか銅とか、
はい、金はやっぱりなかなか上がらない相場が続いてきましたよ ね、ここまでも、
はい、積み立てするなら今という感じは思いますけど、はい、だから金関連の株は本当に下がってるんですよね。
うん、この貿易摩擦が少しすっきりしないとというところになるんですかね。
そうでしょうね、はい、安心できないですよね。中国人は日本人が漁夫の利を得るって言ってるらしいんですけど、そんなことはなさそうですからね。
日本企業もね、はい、もちろん厳しい場面が来ると思いますし、まあ、中国だけでなくアメリカ企業もね、厳しい、
そうですよね、
はい、ことが予想されますので、はい、いつまでこの摩擦が続くのかなというところですけどね。
はい、おっしゃる通り、はい、
さてそろそろラジオの前の皆さんとお別れとなります。はい、来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺います。この後 YouTube ライブで浜本さんのお話引き続き聞いていただきたいと思います。浜本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。